君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
大工道具に何が入るかも時代が進むと変わるんでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は建築デザインにコンピューターがどう活用されているかのお話。義歌大建築都市システム学系、水谷昭弘先生の研究室を訪ねます。
もう先生、見るからにお若い先生なんですけれども
一応31歳なので。
31ですか、
はい、
なんか肌もピカピカで、そんな水谷先生なんですけれども、実は豊橋出身。
はい、そうです。豊橋、豊橋小学校、豊川中学校、高校です。
で、一遍大学で外出られて。
そうですね、東京の方に行きまして、うん、それで去年の11月に戻ってきたっていうような感じです。
で、もう今大学の先生と
感じですよねちょっとなんかだから地元の流れるラジオですよね。
あ、そうですよ。同級生も聞いてて、
はい、とか、まあ、あと高校の先生とか、なんかお前みたいな感じで言われるとちょっと怖いなと思いながらビクビクしてながらですけど、
はい、子供の頃から南の方に義歌大っていう大学はあるっていうのは知ってたわけですよね。
そうなんですけど、うん、やっぱり僕は、まあ、一応豊川航空の辺に住んでたんで、はい、あんまりこっち来る機会ってなかったんですね。
まあ、でもあるなっていうぐらいは知ってた、
はい、でその時はすごい遠いイメージだったんですけど、うん、今まあ実際今箕輪町っていうところから通ってますけど、はい、そこからだとまあ20分弱で着くんで、うん、車で来るとも思ったより近いんだなって。
大人になると豊橋市がぐっとちっちゃくなりますよね。
そういうことなんですかね。僕は高校から向こうに行ってしまっているので、う
ん、高校から東京に行っちゃったんですか。
いや、高校は浜地修学高校を卒業しているんですけど。
あ、そうですね、
はい、
高校出てからって
ことですね。そうです、出てからです、はい、
じゃあ割とついこの間まで豊橋にいらっしゃったんで、まあ、戻ってきたって言ってもそんなに豊橋変わってないですよね。
いや、そんなこともなくて意外に変わってるなと思いますけどね、うん、やっぱ13年ぐらいブランクがあるので、ほう、まあ、その後もちろん帰ってきてますけど、いろいろやっぱり様変わりしてるなっていう感じはします。
でも10年で何か変わりました、豊橋。
西武がなくなったことか。
あ、デパート、
デパートがなくなったりとかっていうのは結構、まあ、あと、ほの国百貨店のあそこだよとか言われても、ほの国百貨店ってなんだみたいな。
あ、そういうのはあるかもしれないですね
何それとか言ってると、丸え丸えみたいなジャスコのあそこって何て、ジャスコって何、もうないよ、バロだよ、バロだよ、バロだよみたいなはみたいな、そういうのがありますけど、
その辺ちょっとおっさんになってしまったかな。
だからちょっと浦島太郎的なのがあって、
昔西武のことを丸物って言ってるおっさんに、
おっさんいましたね
今水谷さんがなってしまったわけ
いや、そういうことかもしれないですね
そういう先生が、11月から義歌大にいらっしゃってる、はい、ということなんですけど、はい、今日どんなお話。
まあ、一応専門が建築設計なんですけど、はい、その普通 その建築設計の設計手法だけではなくて、うん、まあ、コンピューターを使ったデザインっていうのをちょっと研究してまして。
建築も、まあ、コンピューターを使うわけなんですね。
そうですね、もともとは紙とペンで設計されてたものなんですけど、最近もうほとんどの建築物がCADって言われるコンピューターソフトで、うん、設計されてますので、もともとはその手で作ってたものが、まあ、コンピューターに置き換わってきつつあるっていう、まあ、どの分野もそうかもしれませんが、はい、一応建築もそういう流れがあるっていう。
今紙とペンっていうのはやっぱり使わない。
いや、やっぱりその基礎教育としてコンピューターだけだとトレーニングっていうか、その建築の素養としてやっぱり必要なことなので、うん、まあ、大学3年生、学部3年生ぐらいまではほとんどの人がもう手書き一本で来るっていう感じですね。
義歌大でも。
そうですね、義歌大の一般的な大学もそうですけど、義歌大でもそうですね。
まあ、きっと車オートマしか乗らないけど、一応マニュアルミッションもやっとくと車の走る仕組みが分かるからみたいな。
そうですね、教育的にまあそれもあるかもしれないですけど、あとは大きいのはその一級建築士の試験がいまだに手書きっていう、それもあると思いますけどね。
はあ、そうなんですか。
わかんないです、それはちょっと適当なこと出てますけど多分そうだと思います。
今でもその一級建築士の試験っていうのは手書きっていうのは。
手書きですね、はい、それはそうですね。
そうなんですね、はい、あ、じゃあ
だから受験資格、まあ、もちろん大学出るとその認定、単位の認定で認められるんですけど、うん、多分それの関係でカリキュラムもかなり縛られてるんじゃないかなっていう。
じゃあ、まあ、学ぶ 期間はその紙とペンでっていう基礎っていうのはありますけれども、もうなんていうかプロになってしまって紙とペンっていうのはまあないかな。
なので卒業、学業年生とかになると、うん、まあ、CAD の授業も当然ありますので、うん、製図 CAD で書く方も多いですね。理科大でも CAD を教える授業はありますので、
はい、そう CAD CAD ってなんか僕なんか先生に合わせて分かったように言ってますけど触ったことないんですが、 CAD って書く CAD ってよく聞く名前なんですが、はい、何なんですか。
コンピューターエイドデザインって言って、コンピューター支援を受けたデザインをするっていう、まあ、そういうその頭文字が CAD CAD っていう。
デザインをするソフトってことなんですか。
そうですね、デザインを支援するコンピュータソフトっていうような感じですかね、う
ん、お支援なんですね、あくまでね、はいはい、やっといてねって言ってもやっといてくれないっていう、はい、支援するソフトっていうことで、はいはい、これは建築のためにあるソフトなんですか。
いや建築だけではなくて機械とか土木とか、うん、そういった分野でも使われているソフトですね。
あらゆるものづくりで役立ってくる。
そうですね、やっぱり製図するような場面では一般的に使われるソフトですね、
うん、そういったものはもう取り入れられていると。
そうですね、一般的に普及しているっていう感じですね、うん、はい、CAD は製図の道具なので、うん、手の代わりっていうペンの代わりっていう感じなんですけど、はい、まあ、構造シミュレーションっていうのは、まあ、逆に計算を代わりにやってもらうって、頭の代わりって言ったら、まあ、手の代わりのに対して頭の代わりっていう言い方をするといいかもしれないんですけど、
構造シミュレーション、
はい、まあ、構造計算を、まあ、昔は普通に電卓とか、まあ ペン、まあ、ペンとか頭の中で計算したものが、うん、コンピューターで計算できるようになったっていうことですね。構造計算、
構造計算っていうと具体的にはどういうものになるんですか。
まあ、地震が起こった時にどういう挙動を建物がするか構造計算するんですけど、まあ、どの全部の建物、木造2階建てみたいなところは捨てないですけど、ほとんどの建築物っていうのは確認申請の時に構造計算してますんで、それは構造計算のソフトを使ってやられてることが一般的ですね、
うん、あ、そういうのはまた CAD とは別に。
そうですね、
いろいろそういう耐震のソフトがあったりとかあるわけなんですね、
は
い
は
い
は
い、
あとはまあその通風、空調器を使った時にどうい う, こう気流の流れがあるかとか。
通風って病気じゃなくて、はい、風が通る、
通る風の方です、はい、あとその太陽の光がどういう風に入るかとか、そういうソフトもあって、
そういうのも今コンピューターでどんどん、
そうですね、可視化できるようになってますね。
そういうのを使って建築の現場っていうのはデザインを描いていけるわけなんですね今。
そう、まあ、デザインというかその構造計算とか環境とかっていうその、まあ、建築の、まあ、エンジニアって言われるその技術的な部分にはかなりもうコンピューターが浸透してて、うん、まあ、それがなければならないような状況になってますけど、デザインはまあやっぱり CAD にとどまってて、その製図の道具をとしてこうコンピューターが使われてるみたいな状況にまだとどまっているんですね。
じゃあ人間が考えたデザインを CAD で書く、もう書くための CAD で。
そうです、書くためのツールっていう感じですね。
で、あとは構造計算の、まあ、電卓の負荷機能みたいな感じで、
う
ん、
まあ、その人間の、まあ、手では、手というか頭では計算できないような複雑な計算なので、うん、それをコンピューターの力でこう
シミュレーションですね。
そうですね、はい、
人間が計算したら莫大な時間がかかるようなこともコンピューターだとだ
って一瞬でできるんで、
はいはい、そんなところが、まあ、建築現場にコンピューターが役立っている。
そうですね、まあ、あと BIM っていうのもありまして、うん、そのビルディングインフォメーションモデリングって言われる
BIM、
はい、その建築の 3D をその情報を、まあ、加えながらやっていくってやつで、まあ、一個の建物を作るときに、うん、いろんな情報をその 3D のデータの中に、デジタルデータの中に載せるっていう、まあ、やり方がありまして、うん、結構建設現場とかではその用いられてて、まあ、一個 それが積算といってお金を計算するときにそのパーツパーツに1個単価が乗っていて、それまあ全部使うとこの建物いくらみたいなのが、うん、一個一個手で計算しなくてもすぐに出るみたいな、そういう使われ方もされてますね。建設現場ではかなり活躍している。
あ、お金も大事なことですからね。
そうですね、
定められた予算の中で最高の建物を建てるときには非常に役立ちそうですね。
はい、
BIM と書いて BIM って言うんですね。
はい、BIM って言います。
で、もう最近特に水谷先生がこういう現場に入ってから、そうやってコンピューターもどんどん建築のデザインの現場には入ってきてると。
そうですね。もう僕らの世代が大学で学ぶときにはもう CAD は当たり前にありましたし、うん、もう社会に出るときでも、まあ、BIM っていうのは一般的にこう言われて、まあ、結構最近ですけど。もう出る頃にはそういう言葉はありましたので、
は
い、
と先生のこれからの研究というとどういうところになるんですか。
はい、で、まあ、その 今紹介したような、はい、あのコンピューターの建築におけるコンピューターの使い方みたいのは、うん、どっちかというとその計算に基づくものであったりとか、うん、まあ、環境工学とか構造工学に基づくあのものなので計算に置き換えることが結構簡単というか、まあ、できるので、
はい、
あのコンピューターにすごい馴染みがいいんですよね。そういう処理、うん、計算処理であのできるようなものなので、
うん、
ただ、まあ、僕がやってるのはデザインなのでそのまたエンジニアリングとまた違う部分があってその頭で考えているその感性みたいなものが感覚みたいなものが、まあ、どういうふうにコンピューターで置き換えられるかみたいなところをちょっとまあ研究してるっていう。
もう本当にいわゆる僕らが思うようなデザインっていう分野ですね。
はい、はい、そうです。
ただこう計算機が考えたような四角四面の建物でなくて、
はい、
住んでワクワクするような楽しい建物っていうのをコンピューターに考えさせるっていうことですか。
考えさせるっていうよりも、うん、まあ、デザインの、まあ、デザイン行為っていうかそういう言葉が一つあるんですけど、はい、そのデザインをする時の、 あの論理思考みたいなものを、
うん、
まあ、整理するためにはどういうことが必要かっていう時にあのコンピューターを使うとこう論理的にできるっていうか、なんかちょっとまあ言葉で難しいんですけど、
ちょっと人間では発想しないような、
そうですね、
コンピューターが得意とするデザインがあるんじゃないかっていうことですか。
例えばまあそういうコンピューター機械的に並べたあのそういうデザインのパターンに対してあの自分たちがどういうふうなことを考えたっていうことがこう客観的に見れるっていうか、そういう付き合い方、コンピューターの付き合い方ができないかみたいな、それは何なのかっていうことをまあちょっと研究してるっていう感じなんですけど、
たくさん知識を持っててすぐにこうパンと数字で出せるようなコンピューター君に対して、僕らがお客さんのようになわがままを言 言うわけですね、は
い、そういう使い方もあの一つあるんじゃないかなと思ってやってるっていう感じですけど、まだあの確立されてない分野なので、まあ、どういうことができるのかとかどういうことがあの起こり得るのかみたいなことを手探りでやってるような感じですね、うん、
人間が今までやってきたことじゃないですか、
はい、
それをコンピューターに置き換えると、例えばまあシミュレーションだとコンピューター計算が早くて便利じゃないですか。そういったこう建物のデザインというところを人間でなくてコンピューターがやるメリットっていうとどういうところがある、
どういうのがあるんですかね。僕実はあのコンピューターを使ってるって言っても、うん、あの自分でデザインできるような範囲のところにはあまり使ってないんですね、
うん、
まあ、例えばこの一つの部屋に対して、うん、あの風がどういうふうに抜けるかとかってそういうことは自分の体身体感覚で把握できるので、そういうところにはあまり使ってない
ですね。あ、そうなんですか、はい、まあ、今までの話と俺は実は違うんだけどねっていう発言ですけど
結構あの一般的にはあの建物の外壁とかのパターンをコンピューターで計算させるとかっていう話があるんですけど、
うん、
まあ、それ僕あんまりどうかなと思ってて、それはあの自分でできるデザイン の、まあ、いくつかパターンを出してそれがどれがいいかって選ぶっていう方法もあるかもしれませんが、
うん、
まあ、それはあんまり僕は面白くないと思っていて、それは別に自分でできることなので、自分でできないことをコンピューターにやらせることに結構興味があって、
それ
が、
そうですよね、は
い、それがデザイン、自分のそのデザインっていう幅をこう拡張していくことに興味があるので、
うん、
なんかその建物の外壁の色がいるっていうかあのパターンがどうかとかそういうのはあんまりコンピューターにやらせてもしょうがないかなっていう、はい、ふうに思ってます。
という水谷先生が考えるコンピューターにやらせる建築都市デザインの分野っていうのはどういう、
まあ、今一つの部屋の話を例に出しましたけど、
はい、
例えばこれがあのワンフロアになった時にあのどこまで自分があの正確に風の流れとか、まあ、その人の動きとかっていうものをあの想像できるかっていうと、まあ、やっぱり一部屋よりも精度が落ちると思うんですね。ワンフロアだったら、まあ、でも人間の感覚で捉えられるかもしれませんが、例えばこれがビル、まあ、超高層ビルの、まあ、100メーターを超えるようなビルの、気流の流れとかそういうものに関しては、まあ、普通の人間であればできない。
そうでしょうね、
はい、まあ、もしかしたらできる人いるかもしれないですけどまあ、普通の人間ではできないので神様じゃない限りできないと思うんですけど、まあ、それをでもコンピューターを使うことで、まあ、割と正確にそれが把握できるので、
うん、
まあ、そういうような使い方をしていきたいなというふうに思ってますね。自分 の、 まあその身体感覚を超える部分をコンピューターにやらせるっていうか、
うん、
そこに可能性を感じて今研究をしているっていう。
なるほど。じゃあ今までこうコンピューターが得意だということで頑張ってきた、あの通風とか日射とかそういった人の流れとかのシミュレーションを考慮した例 建物のデザイン。
はい、で今まではなんていうんですかね、そういうものをデザインした後に計算させるっていう流れだったんですけど、もうデザインのその過程からもうそういうものを取り込んでいくっていうか、うん、そういうツールを今開発していて、
うん、
でデザインが終わった後にシミュレーションっていう流れじゃなくて、うん、もうデザインをしながらシミュレーションできるっていうか、まあ、それをスタディ、うん、デザインのスタディっていうんですけど、そのスタディ段階でもうその積極的にコンピューターを入れて、もうそのタイムラグなくそのコンピューターが応答してくれるような、まあ、ソフトを開発してるっていう、そういう感じですね、うん、そうした時に今までにないデザインのプロセスなので、今までにないこうデザインができるんじゃないかっていう、そういうところを研究してるって
。今そういう手法っていうのはないわけですか？
ないですね。コンピューターってずっと進化して、1960年ぐらいから、うん、建築の分野でもコンピューターが使われ始めたんですけど、それで今約50年が経ってますが、その間こうすごい進化してるじゃないですか、うん、大型コンピューターからスタートしていくパソコン。
そうですね。
その過程の中でやっぱりそれぞれ皆さん考えて苦労されてると思うんですけど、やっと今そういうことが考えられるようになったっていうタイミングなんだと思います。
コンピューターの性能が準備できてきた。
そうですね。性能というか、まあ、その多分野 の, そのシミュレーションの手法ですとか、うん、そういうものもまあ成熟してきて、まあ、それを簡単にコンピューターの専門家でもない我々が享受できるようになった時代になるので、
うん、
深い専門知識がなくてもちょっと勉強すればそれを取り入れることができるという環境にあるので、うん、そういうことが考えられるようになったっていう、そういうことだと思いますね。
今までは人間が作った建物を、これは日射はどうだろう、通風はどうだろう、耐震はどうだろうっていうことを後からコンピューターで確かめるっていう使い方で、コンピューターを使ってるって言ってたけれども、はいはい、今度はもう建物のデザインが決まる前からそういう数値を放り込んで、とりあえずコンピューターにこんな建物どうだって出してもらおうっていう、
はい、というよりも自分で入力する建物を、うん、そのリアルタイムにコンピューターがそれの評価をしてくれるっていうツールを開発してるんです。まあ、粘土をこう練るような感じで、うん、コンピューターの中で建物をこう作っていくっていうか、その粘土を練ってる間にその建物はダメだよとか、いいよダメだよいいよっていうのはもちろん環境とか構造の話なんですけど、ダメだよいいよっていうこの判断をしてくれるっていうソフトを開発してる、
うん、あ、なるほど。
開発、はい、そうですね。
いや、もう僕 CAD を使ったことないって白状しましたけれども、それどういうふうに作るのか分かんないですけど、こうどんどん足してって、これをくっつけたら何かの数値がダーッと下がったとか。
そうですね。まあ、例えば一番簡単なかなっていうか、あれというと、その建物をこうセットバックとかずらせば、うん、もちろん影の落ち方が変わるじゃないですか。その影の落ち方を最適っていうか、一番こう影響ないところに置くにはどうするのかっていうのを、うん、その CAD の中でこう動かすことができるみたいなことですね、うん、その影の落ち方をリアルタイムにシミュレーションしてくれるっていうことで、それは今までなかったので、
はあ、それは水谷先生技科大にいらっしゃる前から取り組んでいらっしゃったことなんですか？
ちょっと前からってことですね。
ちょっと前から、
はい、
落ち着いて進み始めました。また研究が
この4月ぐらいからちょっとこうちょくちょく始めたっていうような感じで、それまでちょっとバタバタしてましたけど。
それはこう仲間作ってやるんですか？
そうですね、この大学の中にはそういう構造の人も構造シミュレーションのプロもいますし、うん、今ちょっと関係のことは言ってないですけど、その構造シミュレーションの方の研究室の方と一緒にちょっとコラボレーションしながら今やってるプロジェクトが一つあります。
この部屋で一人でやってるんじゃなくて？
そうですね、皆さんと一緒に外にアクティブに動いてやってます、う
ん、となんか新しい情報が入ったりとか、新しい発想がよそから来たりとか。
そうですね、やっぱり僕は構造、ま、建築でもいろいろ分野がそれぞれ細かく分かれてるので、
うん、
構造の専門知識はないんですけど、まあ、そういった意味では一緒にやることでこっちが思いつかなかったアイデアとかをこう吸収できるので、それはとてもいいことだと思ってます。
そうやって仲間作って研究が進み始めたというところですね、
はい、
昨年11月にいらっしゃったばかりということでね、
はい、
水谷先生実は豊橋出身という先生なんですけれども、はい、建築デザインとコンピューターのお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。 知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました水谷先生の業界用語は
アルゴリズミックデザイン。アルゴリズミックデザインとは、建築設計における思考やデザインプロセスをアルゴリズムに置き換えて、コンピューターをはじめとするデザインツールの支援を受けながら、これまでに扱うことができなかったパラメータ、まあ、要素ですね、それを積極的に取り入れながら行うデザインの方法のことです。
ラジオ好きな皆さんのことですから、音響技術って言葉を聞くとちょっと心が動いたりする人多いんじゃないでしょうか。日本には社団法人日本音響学会っていうところがあって、聴覚研究会を月に1回会場を変えながら開催しています。で、今月の会場が実は技科大なんです。日程は今月5月28、29、来週木曜日、金曜日の2日間。技科大の先生はもちろん、全国の音響学の博士たちが豊橋に集まります。持続的な強音大の暴露に伴う聴覚野内局所電波電位の空間的パターンの変化ですとか、3次元音響動態計測に基づいた祭事飛行中の野生 FM コウモリのソナービームパターンの分析とか、面白そうな全17の研究が発表されます。詳しくは聴覚研究会でネット検索してみてください。
天パクの城技科大。
僕らが子どもの頃、人口の増加がむしろ不安材料でした。将来街中の混雑に悩まなくて済むよう、街づくりは拡散する方向で進められました。ところが21世紀、人口は減少の時代、街中に賑わいを取り戻すという難問の答えはどこだ。次週5月30日の天白の城は、街づくりの学問、都市計画、地域計画のお話、技科大建築都市システム学系唐島和樹先生を訪ねますを楽しみに。